たせしました。マジカル2932回目のお客様です。素敵な方ですよ、今日のお客様佐藤愛子さんです。どうも
よろしくお願いします。
初めましてと言いたいんですけど初めてじゃないさて愛ちゃんなんですけれども、はい、うちなんじゅですか沖縄の方ですか。
うちなんじゅです。
嘘ばっかり佐藤さんじゃん。あの一応出身としてはどのあたりの子。
千葉ですね。
ああ千葉出身の佐藤愛子さんなんですが、今沖縄にいらっしゃる理由は観光ですか。
いえ、11月からアルバイトしてまして、
はい、アルバイトしに来たの。
沖縄に来ました。
アルバイトしに沖縄に来たの。
そうなんですよ。
いや、すごいな。
2ヶ月間の短期で。
おお、どこでバイトしてらっしゃ。もう終わったんですよね。
そうなんですよ。昨日が最終日で、南部の南城市のガンガラの谷でガイドツアーのアルバイトをさせてもらってました。
ガイドツアーのアルバイト、うん、千葉の愛ちゃんが。
そうなんですよ
で、沖縄は何度もいらしてるのこれまでに。
前回が修学旅行だったので、うん、もう何年も何年も。
いや、まあ去年とか一昨年ね学生の頃に。
そうですね、高校生の時に来ましたね。
うそう、それで2回目が今回。
はい。
ああ、あの一番最初に沖縄にいらした時のこと覚えてる。
修学旅行で来た時の。
そう、第一印象っていうか沖縄。
ああ覚えてますね。やっぱもっと観光地のイメージがあったので。でもそうですよね、予定組まれてるところをどんどん回ってたので、
時間もその限られた時間の中 で、はい、今回2ヶ月ってなったらやっぱもう表も裏も2ヶ月なら見えちゃう沖縄
前回よりはだいぶ深く付き合えたと思いますね前回やっぱり人と関わることがなかったので、
修学旅行ですもんね、
はい、表面的に見てたのが今回は関われたのは嬉しかったですね。
これから沖縄ともしかしたら関われるかなみたいな可能性として、なんか、ね、お仕事が始まるということで、そのガンガラではなくてこのバイトが終わって来年ですか。
はい。
何をなさるんでしたっけ。
来年4月入社で、うん、あのホテルで勤務をするので、はい、沖縄も11分の1ぐらいの可能性であるので期待してますね。
11分の1ですか。
多分それぐらいだと思います。
いや、どうしようか、ぜひ来てもらわなきゃ困るんだけど待ってる人もたくさんいますのでということで、実は愛ちゃん私よく知ってるんですけれども、沖縄の2ヶ月のその前っていうのも案外日本にあんまりいなかったのよね。
そうですね。
学生時代ってどこにいたんでしたっけ。
ハワイで大学は過ごしました。
何年間ハワイにいたの。
合計5年ぐらいですね。
よく帰ってこれたね日本に
本当ですね。
ハワイ選んだ理由は何だったの。
ハワイに選んだ理由はもともと中学校の時にアメリカで生活をしたくて、うん、でそこで出てきた選択肢の中に高校を一つの高校行ったらそこは短大をハワイに持ってたので、じゃあ海外ハワイに行ける、じゃあここに行こうっていう感じで。
ああ、じゃあここからも決めてたわけね。
そうですね。
そのハワイに行くっていうことが目的で。
はい、決めてましたね。もうハワイしか考えてなかったですね。
で英語も好きで。
好きでした。
でその留学する大学で行く前にハワイに行ったことあったの。
わ、初めてです。
わ、
まるっきり初めてで。
うん、いいとこだよね。私もハワイ大好きなんですけど、沖縄と似てるっていうけど全然違う、その湿気はないし、もっと大きいですよねハワイって ね。
そうですね、
山すごいじゃない、
はい、私も最初海のイメージで行って、
あ、ハワイって言うとね、
はい、そしたらもう山が綺麗で綺麗で、
山がすごい大きいし、やっぱりなんかちょっと大陸的だなって思ったのがハワイの私印象だったんですけど、
印象だいぶ変わりましたね行ってから。でその後はハワイ以外にも選択肢が出てきたんですけど、
はい、
その4年代に移る時に、でもやっぱりハワイが良くて残りましたね。
うわ、4年5年いるともう何だろう、その日本的なものって少しずつ消えていくじゃないですか、うん、若くて外国に行くとね。それで日本に戻ってこようとか、何かそういうふうなことは向こうにいる間考えていた、それとももうできたらハワイにいたいみたいな
希望はありましたけど、でもその後1年間フロリダに行って、
はい
はい
それは何をしに行くか。
それは、フロリダのウォルトディズニーワールドのディズニーで1年間働いてたので
ちょっと待って、ディズニーランドで働いてたの、
はい、
それもフロリダの。生意気なんでそうなるの羨ましい。
そうなんですよ。
ちなみになんですけど大学の専攻は何だったんですか。
は観光学部ですね。観光経営学部。
最高じゃないですかね。
あ やっぱり場所柄ですね。ハワイでワイキキのホテル街見てたので、どんなお仕事をするかっていう想像ができて、
はい、でその後ね、その、まあ、なんていうんだ、ディズニーランドっていうのいろんななんか見える施設ですからね。え、1年行ってたの？
はい、1年間働いて遊んで。
あー、いいなー。あのミッキーをの素顔見たみたいな絶対言っちゃいけないって見たみたいなね。
見てないですよ、ミッキーはいますから。
ミッキーちゃんはミッキーなんだよね、はい、そうか、まあ、そう、すごくなんだろう、ここまでの話を聞くと、ご自身が計画した通りの、なんていうの、コースをきっちりたどって、あの楽しくね、学生生活を送った佐藤愛子さんだと思いますけれども、で1年フロリダでディズニーを終えて、でその後はもう日本に帰るっていうふうに決めてたんですか？
そうですね、もうフロリダに1年間行くっていう時点で、その後ビザ的にも、もう自分の選択肢は日本っていうのは分かってたので、そこでもしアメリカに残りたかったんだったら、あのビザをスポンサーしてくれるような企業を選んでたと思いますね、うん、そのディズニーっていう選択肢はなかったと思います。
なくてね、
でもそれでも1年行くだけの価値があると思ったので、フロリダに1年行って、でもう次は日本でキャリアを積めたらなと思って、うん、もう行く時点で決めてましたね。
あのその経営学、その観光っていう意味でのことが大学で学び、でちょっと社会に出て、あの実際ね、その現場を踏むっていう意味では、そのディズニーがすごくね、あの愛ちゃんの、なんだろうね、学びになっただろうし、すごい ね、
ね、
あっという間にあっちもこっちも勉強できちゃったみたいな。最高やね、ハワイって。よかったね。
よかったですね、全てつながってますね。ハワイ行ってから観光興味持ったこともそうですし、はい、で大学時代、あのシェラトのホテルとか、うん、あの日本の企業でインターンシップしたんですけど、そのつながりで、じゃあ次はディズニーに行ってみようと思ったし、その面接でもやっぱり前の経験を評価してもらったので、はい、やっぱ一つ一つつながってるなっていうのは思いますね。
その若さで一つ一つつながってるなんて、私なんかもう60近いけど何もつながこれからまたキャリアしこれからスタートと思うのに、まだ20代なのにね、よう頑張ってますね。
ありがとうございます。
それで、じゃあ愛子さんにとってハワイは初の外国だったんですか？
住んだのはそうですね。
旅行ではいろんなとこ行かれ
て、旅行ではいろんなとこ行ってましたね。あとその短期ですが、留学ということであれば、はい、あのニュージーランドに
1
ヶ月間、高校2年生の時に来ましたね。
ニュージーランドにいたの？
はい、
もう嫌だ、生意気、私行きたいとこなんですが
すっごい綺麗ですよ。
すごい綺麗、
自然がもうもうもうもうもうもうもう、
あの尺っていうか大きさから言えば、もうそれはもう行ってみ 見たことない人しか分からないぐらいの大きいダイナミックだというふうに聞いてますけど、
はい、すごかった、うん、すごかった。私毎日ホームシックに泣いてたんですけど、その時は。
おー、でも高校生だもんね。まだね、
はい、
すごいっていう。
よかったですね。
ホームステイなの？
ホームステイでした。
おー、でもよかった。また行きたい？
行きたいですね。
季節はどんな季節とか覚えてますか？
夏に行きましたね。
あ、夏に行って、こっち冬やね、日本は。うん、北の方、南の方？
北です。
北、あ
ー、オークランド。
オークランド、はい、しかしいろんなとこ行ってんね。もうそういう、あの運命、星の下に生まれてるのねなんかそれって DNA 的になんかある？お父さんお母さんの仕事の関係だったりとか、ご自身がその旅をするとか、そういう好きになってるのは
どうなんでしょうね。でも両親ももともと旅好きなので、その影響で、うん、あのいつか海外に暮らしたいなっていうのはありましたね。
まあ、まあまあまあ、じゃあ運命ですね、それは自分で選んだ
そうですね。
で、じゃあニュージーランドも知ってるし、旅行でいろんな国に行ってるし、いろんなとこを回ってきた愛ちゃんが、今沖縄を選んで遊びに来た、その2ヶ月短期のアルバイト しに来た理由は何だったの？
もともと今年10月ぐらいに東京で今のバイト先の所長とお仕事したんですよね。
沖縄の方？
あ、
じなくて、
も今の所長の方ですか？はい、もう沖縄に20年ぐらいいる方ですけど、もともと千葉の方ですね。で、東京のウィックサイトでそのトラベルエクスポっていうイベントがあって、そこで、はい、あの商談会の通訳のアルバイトを3日間して、でそこで一緒にお仕事させてもらって、
あ、じゃあ来たらってちょっと遊びに来てって感じ、
はい、誘っていただいて、
まあ、その人との出会いですね。
はい、
できっかけで沖縄にもう何年ぶりかでいらして、で南部は初めて？
そうですね、前回は行かなかったエリアですね。
びっくりしました、あのエリアはね。 あの沖縄って小さな島だけど本当に北と南で全然風景もなんだろうね、なんか感覚が違う場所みたい、違う国みたいなね、感じを私なんか受けるんですけど、南部また独特っていうかね、初めてのエリアは大丈夫でした？2ヶ月、はい、でお仕事的にはその観光ガイド、
そうですね、最初はその受付業ですとか電話対応してたんですけど、だんだんあそこは80分のウォーキングツアーをやってるので、
80分で、はい、あのずっとあれですよね、洞窟を回っていくっていうか、はい、
そうですね、洞窟が崩れてできた谷間をガイドとともに1キロぐらい歩いてるんですけど、それをやってましたね。
あの観光客多いですか？
この多いですね。
多かったですか？この2ヶ月、
はい、
まあしかし不思議な人生の旅をしてますね、愛子さん。で、沖縄はいつお仕事も終わって、はい、一旦どっか帰るの？どこかうちに行って行ったらいいのかもしれないけど。
そうですね、年内は沖縄にいて、年明けに次は大阪に行きます。
それは旅行ですか、それとも、
それは、祖母が大阪にいるのでしばらく祖母のところにいて、で、次は大分に行きますね。
九州に行かれて、
はい、祖母がもともと九州の出身で、今回久しぶりにおばあちゃんと、おばあちゃんのお姉ちゃんと3人で、
でそうこうしてるうちにもう本当にまたお仕事が始まるということで。
そうですね、その後何か所か旅行行った後に、
ああ、はい、まだ行くのね。まだいいな、いいなっていうか、まあ旅をするっていうのはやっぱり人間の憧れですからね。やっぱり旅が嫌いな人あんまりいないですよね。
そうですよね、自分のこともよく知れますよね、旅行すると
ね。なんかワクワクするもんね、で帰ってくると疲れるけど、行くときは嬉しくて嬉しくて、あのワクワク感ってなんか DNA の中に刻まれた何かかしらとか思っちゃうんだけど、好きですよね。
いいですね、
あの若いので今のうちにいっぱいいろんなとこ行かれたらいいと思いますよ。さて、じゃあここでですね、1曲曲のプレゼントお願いしたいんですが、なんか好きな曲、
はい、私の大好きな歌手、
はい、
彩香さん、お彩香のブルーデイズ、
大人の歌やね。お願いします。あを離れて世界を知ってる特に女性の共通なのがすごいやっぱりしっかりしてるし、自分の感覚みたいのがちゃんとまとめられるっていうのがなんとなく皆さん共通した感じなんですけど、今日のゲストの佐藤愛子さんもすごい年聞いて私びっくりしちゃったもん、言わないけど。いやー落ち着いてる、本当に、考え方とかもしっかりしてるし、だから聞いてらっしゃるリスナーの皆さんでもし娘さんとかいらっしゃるお母様、やっぱりね子供一回はね外に出すべき、しっかりして帰ってきますよって。あいちゃん見てると本当そう思うんだけれども、ですね、私は沖縄の人間、沖縄から東京に出た時はある種沖縄コンプレックスだし、で東京に出て東京からそれからヨーロッパに行ったんですけど、そしたらジャパニーズコンプレックスだし、ジャパンっていうかね、でも帰りが良かった、今度はヨーロッパから日本に戻ったら、あなんかいいじゃんみたいな、で今度例えば東京から沖縄に戻ってきたら、ここは何にもしなくても生きれるじゃん、住めるじゃんみたいなね、少し自分に余裕ができてくるっていうか、愛ちゃんなんかどうなの？
そうですね、私帰ってきて、あ本当に何も知らなかったなと思いますね。本当に高校生の時は海外海外海外ってずっと思ってたんですけど、いざ日本に帰ってくると日本なんていいところなんだと思って、今年は国内旅行に行きまくってますね。
前はね海外によく行ってたけど、はい、国内そうか目から鱗ですね、はい、知ってたようで知らなかった。
知らなかったですね。すごくいいところたくさんありますね。
いやでもやっぱりそれはそこに出向いて旅して初めて見えることだよね、うん、その自分の生まれ育った国のこともね。
そうですね。
でその流れの中でも沖縄にたどり着いてるけどでももうすぐね、とりあえずあちら本州の本土へ帰るということなんですけど、
はい、
実は今日ってほら大晦日なんですのよ世の中、
ええ、
さあ愛ちゃんにとって今年って2016年、なかなか動いた年ですよね。
そうですね。
ちょっと振り返ってもらって、
2月に
帰ってから、2月にあのフロリダから帰ってらしたの。
そうですね。2月に帰国して、
はい、
もうそこからはずっと動いてましたね。
旅
もそうですし、やってることも動いてますね。最初はやっぱり何も次の計画がない状態で帰ってきたので、
ほう、
さて次どうするってところからですね、
うん、で戻ってこられて、その仕事職っていうか、まあ、活動なさって今ホテルの、
はい、
に行き着いたわけね。行き着いたんじゃない、もともとそれが目的だもんね。
そうですね。でも帰ってきてからはどうしよう、ホテルは好きなんですけど日本帰ってきたら英語を使う仕事他にもあるかなと思って、
うん、
選択肢は広げましたね、
はい、
やっぱりいろいろ見てみないと自分のやりたいことわからないだろうなと思ったの で、 でそこで参考下の大学生に混じって就職活動して、
うん、
いろんな企業を見に行って、でもその中でもやっぱり自分はホテル業が好きだなと思って。あ、
確認ですね、再確認っていうか、それで、まあ、決まったということでね、すごいエリートだね、
はい、すごいタイミング良かったですね。いい時に帰ってきました。
人生のエリートっていうか、まあ、ご自身がやりたかったことをずっとね、歩いてらっしゃるから、まあ、そんなんでとりあえず沖縄にも来てもらってですね、もういよいよもう帰っちゃうんだけれども、沖縄はまあ、前来た時はね時間もなかったしとおっしゃってたけれども、もしかしたら沖縄のホテルになるかもしれないわけですよね。
そうですね。可能性としては願ってます。
そうするとぜひお願いしたいのが、その若さっていうか、その新鮮な感覚っていうかね、今のなんかノウハウをいっぱい持ってるその愛子さんなんかが、その沖縄の観光、うん、きっとね、ちょっとこの辺はもう少し改善の余地ありみたいなことは多分見えてると思うんだけど、2ヶ月いたでしょ、うん、でぶっちゃけちょっと私これ改革したいわみたいなこと見えた。
そうですね。皆さん優しいですよね。
優しい。
優しい。たまに優しすぎるぐらい優しいです。
まあ、なんと言っていいのやら、いいんだか悪いんだか。
いやー、でもすごい面白いなと思ったのが、カフェとか行くと、周りのカフェ紹介してくださるんですよね、その店員さんが。それってすごいなと思って。
あそこにこういうのがあるわよ、こっちにこういうのがあるわよっていう感じ、
はい、他のカフェもいいわよって、でもここのカフェ来たのにいいんですか他教えてくださってみたいな。すごい優しくて、なんでしょう、なんか潰し合いってことをしないっていうか、みんなですごい横のつながりが深くて、いいなって思いましたし、なんか競争の中でいたので不思議なものもありますね。特にディズニーっていうのは付加価値をつけて、すごく皆さん、
もうここだけみたいな、はい、ここにしかないっていうことを、もうこれインプットしなきゃいけない。
それがすっごい上手ですし、でお客さんもそれ魅了されてますので、もうここが一番という気持ちになるんですけど、沖縄に来るといろんないいとこがあって、で各
紹介
者、オーナーさんがもう他のとこもいいですよって紹介してくれるのがすっごい不思議でした。
ね、それってさ、やっぱり島だからだと思うんですけど、ね、究極みんな親戚なんですよ。こんなちっちゃいとこでしょ、よく沖縄で言われてるのも、交通事故に遭った時にまず名前を聞きなさいって名前聞くと、どこの出身でみんな親戚だったりするので、でまず聞いてみたいなところがあって、それとまあもうそうね、ウィークなポイントとしてはみんなが同じことしちゃうので、みんなでこう倒れてしまうことがある、あっちが良ければこっちも同じことをしちゃうみたいなことはあります、うん、みんなファミリービジネスと思っちゃうところがあって、うんうん、ファミリーじゃないのにね。でそういうのもあるけれども、ちっちゃな島だからどこかみんながつながってるので、うん、みんなゆいまわるっていうんですけど、みんなでこう五条じゃないけれども、あっちも紹介してまたきっとこっちに帰ってくるよねっていうのがあるみたい、うん、だからこれはちょっと他ではあまり見れないよね。
びっくりしましたね。
いや、びっくりした、
はい
もういいんだか悪いんだか、でも慣れてくるとそんなになっちゃいますよだから、まあ、企業選手というか、なんて言うんだろうね、まあ、負荷をつけていくっていうふうなことで戦ってる人にとっては、 ちょっと立ち直れないぐらいちょっと時間が止まってしまうので沖縄は、まあ、気持ちの切り替えをしなきゃお仕事をやるんでしたらね、とは必要なところだと思うんですけど、でもそれでも沖縄生きてるし、人はここで生きてるし、
また持ってるものがいいですよね。本物ですもんね。私そのガイドツアーしてても毎日感動しますもん。
感動するの？
本当にいいですよ。
入っちゃうんだよ。なんか相当さ、今風のあの女の子かと思うと案外あの感性も豊かで感動屋さんですね。
いいですよ。ぜひ今度いらしてくださいね。
あのあちらへ、はい、こうガイドをなさっていて、あのびっくりしたご本人がびっくりしたのは何？
いや、
あの場所、
ガンガラの谷も、はい、毎日ツアーしててもその一日何回行ってても違うんですよね。その雰囲気も違いますし、
同じ場所なのに、
同じ場所なのにやっぱ光の感じも違いますし、雨降った後もやっぱり違いますし、お客さんの反応が違うと他のものに見えてその雰囲気が変わってきますし、いや面白いですね。
それ面白いと思える愛ちゃん素敵だよね。沖縄になんかご縁があるかもしれませんね。
願ってます。
で、今日はね、愛ちゃんも美人なんだけど、お隣にも素敵な女性がいらっしゃいますけど、どなた？
私の大切な友達の、
はい、
彩香さんです。
彩香さん、ようこそ。イエーイ。いつ沖縄にいらしたの？
おとといです。
おととい。沖縄初めてですか？
はい、いや、5回目です。
あ、観光で？
はい、
遊びにいらして。
はい。
で今回はじゃあ、愛ちゃんとつるんで。
そうです。毎回毎回
毎回毎回、
はい、そう、行くた、いろんなとこ行くたびに来てくれるんですよ。今までもハワイ、フロリダと。 はい。
じゃあハワイ、フロリダの、愛ちゃんを知ってるわけね。
はい、全て
全て。なかなかね、同性のお友達って難しいじゃないですか。よく続いてるわね。相性がいいんですね。で、彩香さんどちらから今日は、今日はっていうか東京？
東京です、
うん、お仕事東京でなさってんの？
はい。
なんだけど愛ちゃんがいるとこに遊びに行ったりしてたわけね。
そうですね。
でどれぐらいもう長いお付き合い？
一番最初が2014年かな、
はい、ハワイで
2年前。
はい、
彩香さんが2ヶ月ハワイにいて。
旅行ですか？
はい、なんだろう、まあ、そうですね。長い観光というか、まあ、大人の夏休み、
2ヶ月過ごして、その時に初めて、
はい、
じゃあハワイで知り合ったの？
そうですね。
いやー、
私の幼馴染と同じ、
同僚だったんですよ、
はい、あ、共通のね、じゃあお友達がいるんだけれども、うん、はい、2人はハワイで、
はい、
初めて会って、まあ、日本、同じ日本人同士が外国で知り合って一緒に動くっていうのもすごくユニークなんだけど、まさか沖縄までね。
嬉しいです。
何泊ぐらいするんですか今回沖縄？
今回3泊
よ。3泊で。いやー、そうかそうか。愛ちゃんみたいに彩香さんもちょっと外国でこう暮らしてみようかなとか、なんかそんなのあるんですか？
まあ、それがハワイで2ヶ月ちょっと住んでみようっていうのがあって、
じゃあ、まあそこでね、なんかもしかしたら素敵なパートナーに出会ってれば、もう まあ、ずっとそこにいたそこにいたかもしれないけど、まあ、帰ってきたということで ね。沖縄は、何回も5回目っておっしゃったけど、
はい、
沖縄、彩香さんにとっての沖縄の魅力って何？
いや、もう何ですかね、やっぱ海が綺麗で、
ハワイ知ってても海綺麗って言ってくれる？
はい、とっても綺麗だと思います。本当に、
まあね、沖縄海の青さに空の青とか言ってるけど、どうなんでしょう、ちょっと不思議な島ですよね。なんか沖縄ってほら神の島とか言われるので、必要な人はね、この島が呼ぶって言うんですよ。で来たら逃がさない。まあ、それが結婚だったらどうかにするんでしょうけれども、で沖縄の人間大体みんな、こんなちっちゃな島 の人間ですけど、みんな大体大会に出たいということは大きいところに行くんですよね。その東京に行ってみて、大阪に、外国に、沖縄人ってそういうことがあるんだけれども、必ず呼び戻されるみたいな。私もそうとか言って
そうですよね、いろんなとこ羽ばたいて、
ね、羽ばたいて、びっくりしたもんね。私帰ってくると思わなかったもん。いや、だって地図、あのさ、愛ちゃんさ、私の話していいかしら？
お願いします。
ヨーロッパに行って一番ね、すごくびっくりしたのが世界地図、世界地図って当たり前の話なんだけど、その国が真ん中よね。
私ニュージーランド行った時に驚きました。
ニュージーランドか真ん中
逆向きだったから。
おお、同じこと。私そのイタリアにいた時にね、やっぱイタリアが真ん中でしょ。そういえば日本、沖縄どこなんだろうと思ったら、もう東の果てで点でもない、ないの。ただ沖縄ってローマ式あるけどそうか、自分たちがいるところが真ん中なんだねって、そのマップを見た時にね、びっくりした。沖縄ないじゃんみたいなね、こんな東の遠くの小さな島から私はこうやってここに来たんだと思って、すごいびっくりした記憶があるの。だってここにいると私たちが真ん中じゃないですか。
そうですよね、まさか。
びっくりだよね。さ、ニュージーランドもそうなんだ、
はい。でもよく考えたらそうですよね、日本の地図って海大きいですもんね、うん、
とっても大きいわよね
日本を中心にしてるから地図の部分が
で、なんかちょっと、なんかちょっとバランスが隙間がいっぱいあるみたいなね、はい、あ、だから世界は広いんだなと思ったんですけど、まあじゃ あ, あのお二人としては旅行ということで世界を知っていて、そこ で, き、あ、で、あ、出会った二人が今沖縄にいるっていうのはまた不思議ですね。まあ願わくばね、なんか沖縄もね、あの女性がたくさん欲しい島なので、あのほら女の人たちが沖縄ってちょっと特別な位置にありますので、強いし働くし、それでとか愛ちゃんとかね、あのいると困るじゃない
強すぎた
らいえいえいえ、あの彩香さんとかいてくれるとね、誰か探そうかな。独身ですよね2人ともね、ですよね、
はい、
大丈夫、そうですよね、
はい、そうです。
うちも若いのたくさんいます、ね、言っちゃいけないこと聞いちゃいけないこと、まあ、ぜひ可愛い子を探して帰ってくださいという変だね、もう残ってくださいねさあ、じゃあここでですね、もう一曲曲のプレゼントお願いします。
はい、ジャック・ジョンソンのバナナパンケーキ。
世界中をね、その若さで旅してらっしゃるあの愛子さんなんですけど、まあその自分の母国から離れて違う国に行ったまあなんて言うんだろうね、収穫っていうか、自分自身の気づきとかなんかいろんなことあったと思うんですけど、いかがでしたか、ハワイでの生活だったりフロリダだったり。
やっぱりなんでしょうね、いろんな人がいますので、特に海外にいる日本人っていうのは変わってますし、その出会いは良かったですね。多分自分がその場にいただけでは出会わなかったような大人にもたくさん会うことができたので、
うん、大人に出会ったってなんかすごい深いね、
はい、今日の邦子さんもそうですし、その
大学時代にすごい大人よ私ごめんごめん
そうですね、大学時代の大学の人もそうですし、インターンのホテルもそうですし、あのボランティアさせてもらった団体で出会った大人の人たちもそうですし、
うん、
その自分がどんな道に進むかっていう選択肢をいろいろ見せてもらったので、必ずしもその一つに進まなくても他を知ってれば自分の選んだ道が本当に自分に合うのかっていうことも分かるので、うん、それは良かったですね。
なんかそういうところがその自分自身の気づきだとは思うんですけど、その周りに素敵な大人っていうか、うん、あのたくさんの人間に囲まれたことが愛ちゃんにとってはなんか最高のなんていうの、これあの、まあ、留学っていうか海外に行ったあのプレゼントですよね。
そうですね、
収穫、
はい、うん、そして今でもつながってることが嬉しいですね。また自分も変わっていくだろうし、あの周りも変わっていくと思うんですけど、また違うところで接点があれば、
うん、
今後もあればいいなですね。
じゃあいい時間を過ごしたんですね、うん、これまでね。
そうですね、
今年の2月にね戻ってきて、うん、 でいい大人に会えたっていうコメントってすごいなと思う。あのなかなかねいい大人ってなかなか会えませんよ。
そうですか。
いい人たち素敵な人たちいっぱいいると思うけれども、うん、でもなかなかねあの自分にとってあのでもそれって愛ちゃんが自分で一歩踏み出してその外に出ていろいろこう、まあ、見て回ったっていうか歩いたおかげだよね、うん、自分が選んだことですからね、はい、だからみんなさ歩こうよとかウォーキングどこウォーキングか分かんないけど面白いもの落ちてることありますよね。
そう楽しそうなところにヒュヒュヒュッとそんな感じで沖縄にも来てますんで
ねこれからまたいろんな旅が始まると思うんだけれども、はい、まあお仕事が始まるっていう意味でまた違う、うん、あの愛ちゃんにとっての人生のスタートですよね、
はい、
うん、それも日本でということでね
楽しみですね。
ああ楽しみって言えるのがいいね。みんな仕事って言っても嫌だとかってみんな嫌だとか言うんだけれども、
そうですか、
うん、多いけどね、はい、でも自分がこれからの人生模様ですからね楽しまないと損だもんね、
う
ん、
そうですよ自分の人生なので、うん、いいです
ね。その留学してる間あっちに行ってる時に自分の価値観とか考え方とかやっぱすごく変わりました。
変わりましたね。もともと今もちょっと残ってるんですけど恥ずかしがり屋さんで
そんな風に見えない。
どっちかというとついていきたい隠れてたい。
そうなの、
はい、なので派手な友達ですとか明るい子にちょっとついていくのが好きなんで。
へえ、いやいやいや、そんなふうに見えの。
でもそれは本当に留学して変わりましたね。はい、じゃなかったらこんなふうに呼んでいただいたラジオにも出演してないと思いますし、
いやなんて言うんだろう、こう自分自身をすごく表現することが愛ちゃん上手なので、あのまさかそういう 今のようなコメントが出てくると思わなかったです。
シャイです
変わったのかもともとそうだったのがほら気がつかなかったのかね、出せなかったか
ということですよね。自信はつきましたね。
一人で生きていけるもんね、
はい、
怖いもんなしよね。
なんとか頼りながらも
頼りながらもね。でも今年はやっぱりまあ、佐藤愛子さんにとっては、まあ、節目の年になりましたね。
そうですね、ちょうど学生と次お仕事との間で、でいろんな経験詰めましたね。
いや本当にいろんなことがあった1年だとは思いますけどね、聞いてらっしゃるリスナーの皆さんもね今日大晦日ということでね、1年振り返るとみんなそれぞれがなんか毎年毎年同じように過ぎていくようで、いろんな変化がありますよね。でそれを感じる今日の大晦日になるかと思うんですけれども、まあ、愛子さんにとってもそれ大晦日沖縄でっていうのがとてもねまたご縁かなと思うんですけど、暖かい沖縄でね、はい、これを機にまたぜひ、沖縄と何かつながるようにですね、観光業をなさるので、また沖縄にはいいアドバイスをいっぱいくださいね。
頑張ります
お利口さんだわまあでもね可愛いからさ、できたらねずっとなんかうちの嫁になってもらえたらいいんですけど、どこ国際通り歩いてたら素敵な男の子に出会うかな沖縄の男の子どっかいませんかみたいなね、いますよ可愛い子がみたいなさあ、もう最後なんですけれども、あっという間に時間がもう本当にあっという間なんですけど、人生まだね旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方は、
この旅の行方まだその具体的なものは見つけてないんですけど、でも自分で自分を制限するんじゃなくいろんな選択肢を見て羽ばたきたいですね。これからもいろんなところに行ってまたいろんな大人に出会いたいですし。
ありがとうございました、はい、素敵な大人に なってらっしゃると思いますよ愛子さん自身が。
なりたいですね
今日のお客様、そうですね、旅人と言っときましょう、佐藤愛子さんでした。そしてお友達の愛香さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今年も1年無事に過ごせました。マジカルもですね、来年、まあ、15年目に、来年って言っても明日新年 のスタートの番組がありますけれども、 今年も一年ありがとうございました。いつもいつもマジカル聞いてくださっててですね、あのマジカルでミステリーな旅をなさってるゲストの方たくさんね、あのお呼びして、あの一番楽しんでるパーソナリティの私ですけれども、来年もまたいろんなあの人生模様を、ね、伺って、私自身が旅をしてるような気になるように、皆様にもね、そのこの電波を使ってお届けしたいと思います。本当今年もありがとうございました。良いお年を。